Thank you. お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美285番。 共に主の祈りをいたします。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にも達せたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。人信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により受けられる乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の御言葉を朗読いたします。ヘブライ人の手紙12章1節から4節まで、新約聖書の416ページです。ヘブライ人への手紙12章1節以下。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をもいてはないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐されたことのことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、激しい雨の朝となりました。また本当に暑い暑い日々が続いています。これらの気候天候の不順、また厳しさによって肉体を持って生きる私たちも体力気力を著しく奪われるような日々が続いております。神よ、どうぞさまざまな意味でこの厳しい時、どうぞあなたご自身が御手を広げ、その御翼を持って、特に心身に弱気を覚えている兄弟姉妹たちを覆い守ってくださいますようにお願いをいたします。私どもは肉体を持ってこの地上の生を生きております。そうであるがゆえに、さまざまな困難や賭けや罪やそのようなものと出会いながら、それらを背負いながら歩いているのであります。しかしその私たちにご復活の主は出会ってくださいました。そして私たちに、何じら我を目当てとして生きよと、そうおっしゃってくださいます。そこに私たちの人生の目標が定められ、歩むべき目当てが与えられたのであります。どうぞ神よ、この朝もそのことを深く覚えつつ、この地上の信仰の長谷場をしっかりと走り抜くとともに、さらにその先に備えられた天の住処を目指して生きることのできるものとならせてください。神よ、また一方では、この教会に本当に多くの幼子が次々と与えられていることを覚えて感謝をいたします。まことに不思議なことであります。昨日まで影も形もなかったその幼子が、母の胎を入れて私たちの前にその姿を現すのであります。誠に愛らしく、そして精一杯の命を持って生きるその幼子たち、子供たちであります。本当にあなたこそがこの世にあって新しい人格を、新たに人間をお作りになる方であることを、あの子供たちを見ておりますときに感じ、また信じることができます。あなたによって作り出され、呼び出されたあの幼子たちの魂が、自分の存在の中に精一杯豊かに豊かに神の愛を受け、そして神の言葉を聞き取ることができますように。そして神よ、また何よりもその子供たちを愛し、自分が愛されているということを実感できる、その働きを担い、そしてその人々に神の御言葉を一生懸命語り続けている教会学校の教師たちをどうぞ顧みてください。彼らこそご復活の主の手であり、足であり、またその口であります。教会はそのようにして具体的にあなたの愛をこの地上にあって、みんなで喜び生きるのであります。神よ、どうぞこの楽北教会をあなたの顧みのもとに置いてください。支え、また導き続けてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。読み進めておりますヘブライ書ですけれども、いよいよ十二章に入りました。十一章までと十二章以降では、その性格が 内容的なものとしては実は大きく異なるのであります。そこを学んだ際にも申し上げましたけれども、ヘブライ人への手紙の主題の一つは宗教から信仰へということでありました。猜疑宗教をずっと繰り返し行ってきたイスラエルの人々に対して、神の求めたものは猜疑ではない、たくさんの動物の油やし、またそれを焼く煙が神が喜んでおられるのではないんだと、神が喜ばれるものはたった一つ、神の御前における悔いし砕かれし魂だと。そしてそのところからその自分たちと出会ってくださる主イエス・キリストの真実、ピスティス、信仰、それと出会い、それを受け止めて生きることだと、結局のところはヘブライ書もまた語るのであります。そして11章におきましては、その時も申し上げましたけれども、信仰によって信仰によって信仰によって信仰という言葉をダーッと繰り返してまいります。10章までで今申し上げたことの証明を終えたので、11章では心置きなくその成果を、実りをこの筆者は語っている。信仰とは信仰によって信仰によって信仰によって、この信仰はすべてギリシャ語ではピスティスであります。ピスティスによって、ピスティスによって、そしてヘブライ書もそうですけど、ガラテヤ書も、このピスティスこそが私たちの属性ではなしに主イエス・キリストの属性なのだということを語るわけであります。今日の箇所もそれに大変関連をする箇所であります。12章に入りましてからは、今まで述べてきた神学的な議論をもうここで完成されたものとして、今度は私たちの具体的な生活、生き方、歩み方に対する指針をヘブライ書は与えてくれます。今朝はその指針を私たち一人一人に与えられた指針としてしっかりと聞き受け止めたく願うものであります。12章の一節、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上と言います。証人の群れだ、今まで信仰によって信仰によってって言って名前を挙げてきた多くの人々、それをここではヘブライ書の筆者は一言で証人であるというのです。ここにも信仰の本質、恵みの本質、救いの実態がどこにあるかということがとてもよく表れています。いや、あの人の信仰のレベルはだんだん深まってきましたね、ね、もうそろそろあの人こそが救いを体得した人だですよね、じゃあ私は彼を先生にしますわ、あの人にくっついていれば間違いないでしょうから、彼こそは救いを体得し体現している人であるという発想、それは聖書の中には全くありません。そうではなしに救いの本質根源は全部神様の側にある、特に復活の主イエスにある。では私たちとは何者であるかといったときに、ヘブライ書の筆者は私たちは証人なのだと語るのであります。証人とは何でしょうか。一つの事実を目撃をした人です。そしてその出来事を、まあ、いわば体験をした人です。一つの事実を見、体験をした人がそのことを証しするんです。その出来事を指し示していくんです。自分の人生の全部を通してその出来事を指し示すんです。そしてここにこそ私たちを愛する本当の愛があり救いがあると証言をするのであります。 証言をする側に何か実態があるかというと、実はないんですね。証言者の実態とは何か、証言をするものを、それは一つの出来事を指し示し、そしてそれを語ることである。これが私たちのあるべき姿であるというのです。そしておびただしい証人の群れに囲まれているんだから、私たちもまた全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨ててと語ります。二つのこと、重荷、絡みつく罪、これは具体的にはどういうことでありましょうか。重荷っていうのは、それはもちろん重荷です。まずは重たい荷物、ああしんどって、ね、もうこんな重たい荷物背負うの嫌やわと、早く下ろしたいわっていうのはもちろん重荷です。しかしここで言う重荷はそれだけではない。どういうことかと言いますと、私ども人間がこれはできれば持っておきたい、これは手放したくない、これは捨てたくない、それらの中にはどういうものが含まれるか。一番簡単なのは、一つは財産でしょうね。この財産をはずっと握りしめておかなければならんと、それは誰もが感じるでしょう、実際問題としては。あるいは名誉というのもあります。世間にだんだん名前が通ってきて、何々さんって言うと、ああ何々先生ですかみたいなね。しかしながら、それも聖書的に見れば全て重荷の中に含まれているんです。重荷とは何か、それを必死になって背負い握りしめているために、神様にすがりつくその手が空いていないっていうことです。お金を握りしめているために、神様を握りしめることができないっていうことです。名誉を握りしめているためにっていうことです。同じことですね。それも実はここには含まれている。その全ての荷物っていうこと、自分が御所を大事に背負ってきたものっていう意味なんです。それを全部かなぐり捨てよう。もう一つは絡みつく罪です。説教黙想にも書きましたけれども、私たちは普通罪というと自分の中の罪を思い起こします。どう考えたって自分の中にやはり本当に自分を支配する罪というものがある。そのゆえに何度も何度も過ちを犯してしまうこの私がいる。そこをどうしても注目してしまいますけれども、しかしながらここでは絡みつく罪と語られる。これは何のイメージかというと、言うまでもなく、あのツタのようなイメージでしょうね。地面から生えてきて、足元からずっと絡みついていく。その罪が、だから外側から来る罪なんです。外側から来る罪が私たちの足元から生えてきて、私たちの足元に今絡みついているっていうわけです。さあそれで競争だっていうわけですから、よーいドンって、それで走り出したらどうなりますか。全部倒れますよね。だって足元下が絡みついてるんですから、それで全部ぶっ倒れてしまう。そこに罪の私たちに対する関わりを見るわけです。心では頭では正面を目指していて、見ていて、さあ走るぞと思ってんのに、実は足元にはもうツタが、罪のツタが絡みついてしまっていて、走り出した途端に前つんのめてこけてしまうっていうわけです。また重たい荷物を背負って走る者もいません。できうる限り身軽になって走るわけでしょ。その二つのことをとっても大事なことだとして提示をするわけであります。まさにその通りです。その通りです。そして最後に四節、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんと語ります。突然なんか取ってつけたというと変ですけれども、実際にここで段落が変わっていますから、新しいところに入っているとも言えますよね。しかし今日の聖書箇所ではここを一緒に読めという指示になっていて、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。 それはつまり、一節の後半のことでありましょう。すべての重荷が絡みつく罪をかなぐり捨ててとあるんだけども、まさにそういう罪とあなた方は今までまだ血を流すほどに戦ったことがないではないかっていうんです。さあ、これでお話の前半が終わりました。というか、ここから何を聞くかという準備が一応整ったと思います。絡みつく罪、そして主に私たちは自分の人生の中で一番大事な、大事にしてきたもの、ここでいう重荷って、重い重い重い荷物ってのは単なる重量のことさっき言ってんじゃないんですよ。本当にその大切な重さ、重い重い大切さ、ね、そういう荷物、そのことも言ってるんですよね。私たちはまさにその実際に自分自身の人生の歩みの中で、この自分が大切にしてきたものを本当にかなぐり捨てて、一心不乱に一生懸命に走ってきただろうか、これからも走っていくのだろうか。まあ、間もなく牧師館を開けなければなりません。お引っ越しってで、娘2人が牧師館の中の荷物をこう見回していて、いいお父さん、ここにあるものの8割方は全部捨てるんですよって言って厳しく言われています。はいって、分かりました、あれがいるこれがいるって言わないよって、そんなこと言ってたら引っ越しできないからね、今度あなたが行くところはもうワンルームのちっちゃい、どうせ部屋なん、一人暮らしの部屋なんだから、ここにあるものは何にも入りませんよと厳しく宣告をされております。いやー、だけど大事にしてきたもので、本当に私から見れば値打ちのあるもので、書物も含めましてね、本当に大事な大事なもんですよ。でもそれを8割方9割方すべて捨てなさい、神様の声ですね、それはね。ここに書いてある通りのことだと思います。今本当に私はその覚悟を定めております。実際問題そうなんだなって思いますよね。そして絡みつく罪をかなぐり捨てる、その通りなんですよ。その通りなんだけれども、皆さん、これそれぞれ本当におできになるでしょうか。罪と血を流すほどまでに戦って戦うのでなければこのことはできないんですよ。皆さんはそれぞれいかがですか、自分の人生の中で。と言われると、私は娘たちに対してははいって素直に返事してるんですけども、それでも自信はありません。これとこれだけはいるってやっぱ言うでしょうね。しかも自分の足元に絡みついてくる罪、自分の足を傷つけ血を流してでもいいから、その罪をまさにかなぐり捨ててきたであろうか。そのことを考えるときに、もう結論を申し上げなければなりませんが、この聖書の箇所が言っていることが本当にわかるのです。どういうことか。おびただしい証人の群れと語りましたね。証人、その証人たちは何を指し示したのか。ではそれが2節に記されています。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。このような罪人の犯行をイエス様はこのようにして忍耐されたのだ。 その忍耐の目的は何か、たった一つ、あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように。雲のような証人たちは全員がこのイエスを指し示しているのです。なぜ指し示しますか？自分で自分を救うことなんかできないからです。聖書がこう進めていますから、一生懸命金繰りつ一生懸命絡みついてくる罪を金繰り捨てようとしますけれども、それを完全に行うことができない自分自身の現実姿をみんな知ってるんですよ。アブラハムは聖人だったか？決してそんなことはありません。本当に神様のお言葉を信じることなく、横を向いて妻と一緒に笑ったりですね、こうせないかんと言われたことをしなかったり、もう欠陥だらけの人間ですよ。ここに出てくる人たちはみんなそうです。それぞれみんな自分の罪に泣いてきた人たちです。しかし皆さん、だからこそこの人々はイエスを指し示したのです。自分の中には救いはない、私たちは自分で自分を救うことなんかできない存在なんだ。だからこそこの私のために、私たちが気力を失ってしまわないように、疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちの犯行を忍耐された、その方がおられるのだ。そして私たちはその方のピスティスを自分のピスティスとするんだと、その方の真実を受け止めるんだ。そしてそのお方を唯一の目当てとして、この地上の信仰の長谷場を走り抜くんだと、何度転んでも必ずそのお方が手を取ってこの私を引き起こしてくださる。さあ共に走ろう。神様の恵みの座を目指して、何時ら共に生きよう、そう言ってくださる。そのお方をこそ指し示しつつ、私たちも自分の人生、その信仰の長谷場を精一杯走り抜くものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、雨の日曜日になりましたけれど、この洛北教会があなたによってしっかりと守られ支えられていることを本当に心から感じるものであります。長き信仰の人生を歩んでこられた先輩たちが後輩たちをしっかりと指導しています。また少年たちも自分の持てる若い力を精一杯差し出しながら、この教会の教会形成に預かっています。そして青年たち、中高生たちもそれぞれに後輩を指導する良き兄または姉としての存在を、役割を精一杯果たしてくれています。そしてその教会に子どもたち、幼子たちがたくさん託されています。なんという大きな恵み。しかしそれはこの教会に生きた人々が、主イエス・キリストこそ指し示して生き抜いていったからであります。神よ、私たちもまたその信仰の人生に続いて、このところで豊かな恵みの場を継承し、形作っていくことができるように守り導いてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の地なる神様、あなたが祝福し聖別されたこの主の日も共に招かれ、岡本牧師の口を通して御言葉の養いを受けいただけたことを感謝いたします。私たちなかなか喜ばれる行いができません。神に背を向け、神以外のものを大切にしてしまいがちです。外側から絡みつく罪もあり、かなぐり捨てることができません。それゆえ迫害あり、争いがあります。しかし主は十字架の道を歩み、私たちが死ぬべき死を死んでくださいました。この回復していただいた神との関係を感謝し、この一週間もまたこれからの人生をひたすら主を見つめつつ歩んでいくことができますように。本日病気その他の理由でこの御堂に集えなかった方々がおられます。私たちと同様に主の御顧みがありますように。ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。主の御用のためにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会、青年会5分間集会が礼拝直後に持たれます。また定例役員会が持たれます。今週の集会、定例の水曜日の聖書研究祈祷会、3日の水曜日、聖書研究はコヘレトの言葉4章の1節から3節、岡本先生によります。朝10時半より司会、杉本滝子姉妹、夜7時半より祈祷会として迎えます。9日土曜日午後2時より説教黙想を読む会が開催されます。青年会の会報誌マラナタが落語協会のホームページ上でも公開しております。ぜひご覧ください。なお、本誌春号は受付に置いてありますので、ご自由にお持ち帰りください。裏面真ん中、中ほどに、礼拝出席にあたりという項目があります。月始めですので、今一度ご一読願えれば幸いです。それでは、昭和の541番を歌います。ご起立ください。
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 どうぞご着席ください。何か報告をある方おいでになりますか。いらっしゃいませんか。それではこれで本日の礼拝を終わります。